こんにちは、渡辺夫婦です。このチャンネルでは30歳の結婚6年目夫婦がリスナーの皆さんからいただいたお悩み相談を通して自分らしい幸せについて一緒に考えていきます。さあ、今回レターをご紹介していくんですけども、なかなか難しいご相談が届いています。3通予定してまして、まず最初が奥さんとの関係について、で2つ目が恋人との関係について、そして3つ目が結婚観についてのご相談ご質問ですね。まあ、なんで結婚とかパートナーシップっていうような感じの放送になってくるかなと思います。まあ、ぜひね、鍋友の皆さんも自分やったらどうするかな、どう考えるかなっていうのを想像しながらね、お聞きいただければと思います。じゃあ早速レター行きましょう。ミニオリマンさん、こんにちは。こんにちは。35歳、男、既婚、子供2人あり、リーマン。いつも寝る前と通勤時に渡辺夫婦さんの考え方を勉強しています。はい、ありがとうございます。35歳男性で既婚でお子さん2人いらっしゃるサラリーマンの方ですね。大輝さんの相手を尊重しつつ優しく見守るような接し方にいつも感心しており、もし由美さんとの関わり方で心がけていることがありましたら教えてください。うん。僕はこれまで妻には迷惑をかけてばかりです。結婚後すぐ妻を置いて社会人留学、その後海外赴任となり、妻は会社を辞めてついてきてくれました。帰国後、妻は再就職&妊活の両立、妻の再就職先は時に土日も夜の11時まで働くような忙しい職場で、妊活もうまくいかず苦労が伴いました。子供ができてからは家を妻とのダブルローンで買いました。その後、僕は再度海外赴任となり、単身赴任を選択。現在子育てをすべて妻に任せてしまっています。ってことは現在は、ミニオリマンさんは海外にいらっしゃって、奥さんとお子さんは国内で暮らしていらっしゃるっていうことなのかな。妻には感謝の気持ちとして、時に高級バッグや100万円もするアクセサリーをプレゼントしたりして、妻も喜んでくれますが、無理して高級なプレゼントをしても、何か僕の独りよがりな感じが出てしまいます。プレゼントをあげた時のような単発な喜びだけでなく、精神面でもっと支えられるようになりたいのですが、アドバイスをいただけると幸いです。はい、レターありがとうございます。まあ、アドバイスをいただけると幸いですってことなんですね。奥さんを、まあ、プレゼントあげて終わりじゃなくて、精神面でもっと支えたいんですけど、どうしたらいいでしょうかっていう感じかな。どうですかね、皆さんどんな印象を受けましたか。レターをね、聞いて何を思いましたですかね。なかなか難しいんですよね、レターね。どのようにお答えしようかな。っていうか、どういう状況なのかなっていうのをね、もうちょっと考えたいんですよね。高級バッグや100万円もするアクセサリー、結構高額ですよね。でね、めちゃくちゃ資産家な、ご家庭じゃないという想定でお話しすると、35歳で、お子さん2人いて、で、ローンね、組んでっていうようなご家庭で、奥さんと共働きでって考えると、まあ、いわゆる普通の、ご家庭とすれば、100万円のアクセサリーとかね、高級バッグ、多分、何万円どころじゃないんじゃないですか。多分10万円以上、20万円とか何十万円ぐらいするようなバッグをプレゼントしたりもしたんでしょうね。結構高額だと思うんですよ。で、なんでプレゼントをね、奥さんにプレゼントすごい素敵なことやと思うんですよね。なんか奥さんにね、そんなサプライズでプレゼント送るとかね、バッグ買うとかアクセサリープレゼントするっていうのをしていない方の方が多そうな気がするので、そうやってね、プレゼントしよう、まあ記念日の時なのか誕生日の時なのかわかんないですけど、あるいは普通の時かもしれないですけどね、いつもありがとうって言ってプレゼントする心は素晴らしいと思うんですけど、なんで高級バッグとかね、高級アクセサリーなんかなっていうのはやっぱ気になりますよね。それを欲しがってたからとかいうわけでもなさそうで、多分ご自身の判断でこういうプレゼントしたいと思って選ばれたと思うんですけど、そのプレゼントは高級である必要があるのかっていうところ、なんかそこにね、 ミニオリマンさんのね、なんかこう心理が現れてるような気がするんですけどね。昔からこういうプレゼントされてたんですかね、奥さんだけですかね。なんかね、レターに妻には迷惑をかけてばかりです、で結婚後すぐ留学して海外赴任になって奥さんについてきてもらってねっていう風にいろいろ迷惑かけてきました、奥さんに頑張ってもらいましたっていうことを書かれてて、なんかすごい、なんか申し訳ないみたいな感じで書かれてるんですけど、いやほんでね、あの最後には、プレゼントとかじゃなくて精神面でもっと支えられるようになりたいですって書かれてて、それだけ読むとなんかあの奥さん思いの方やなっていうね、漢字のことは書かれてるんですけど、なんかレター読んだ時にあんまりそうは思えなかったんですよね。なんか書いていらっしゃることと受ける印象があんまり合ってない、違う感じがします、正直言うとね。まああの単刀直入に言うと、迷惑かけてばかりですって書きながら心の奥底ではどう思ってるんですかって感じましたし、なんか精神面でもっと支えられるようになりたいですっておっしゃってるんですけど、ほんまにそう思ってますかって正直印象としては受けたかなーって思います。なんでやろな、まあこの高級プレゼントとかが引っかかるんかなー。いやまあなんかね、結婚後すぐから迷惑かけてます、ずっと迷惑かけっぱなしですっていう感じなんですけど、じゃあそれを反省してもっと奥さんのためにとかね、家族のために尽くそうとか精神面で支えようって実際行動に起こされたことが果たして今まであったんですかね。なんかそれができてない、なんか申し訳ないというか、まあ、せめてこれぐらいはやらんとなというか、逆に言うとなんかこれぐらいやってあげてるから許してよねみたいな、その印としてなんか高級バッグとか高級アクセサリーのプレゼントになんかつながってるような気もするんですよね。だからそんだけ高級なプレゼントをすることによって奥さんを支配するというかね、迷惑かけても仕方ない存在にしてるというか、まあそういう感じの構図にも見えましたけどね。まあ奥さんがどう考えてるかね、レターにはわからないので、奥さんからのね、意見を直接聞いてみないと、日頃どう思ってんのかとかね、その高級バッグとか100万円のアクセサリーのプレゼントを受け取った時にどう思ってんのかっていう、嬉しいだけなんかっていう。そういうところもちょっと聞いてみたいんですけど、まあ今回ね、旦那さんからのレターしかちょっと読めないので奥さんの気持ちは分かんないんですけど、まあとにかくなんかこのプレゼントにはこう喜ばせたいとかプレゼントしたいっていう気持ちじゃなくて、なんか損得感情っていうかね、まあなんか自分がこんだけ迷惑かけてるからお詫びの品というか、まあこれぐらいあげたら許してくれるやろうっていうか、自分の責任は果たしただろうみたいなね、まあ自分への言い訳なのか奥さんへの言い訳なのかわかんないですけど、まあどっちもかもしれないですけど、なんかそういう意味を含んだプレゼントのように、まあレターを読むとちょっと見受けられちゃうんですけどね。だから独りよがりな感じするのかもしれないです。奥さんを喜ばしたい、こういうの欲しいって言ってたし、頑張って、まあ、仕事頑張って貯めてお金貯めてサプライズでプレゼントしようとかね、そういう感じじゃないのかもしれないですよね。だからもっと奥さんのことを精神面で支えたい、家族のことをね顧みる夫あるいは父になりたいと思うのであれば、そんなプレゼントをしてる場合じゃなくてもっと奥さんと話すべきやと思うし、まあそのためにね、海外から帰ってくるとかね、そういう選択肢もあるかもしれんし、でそれをするぐらいの覚悟があるんですか、あるいは奥さんとねそれぐらい喋ることができますか、話せますか、本音で喋れますかっていうところが大事なのかなとは思いますけどね。だからこればっかりはもう分かんないですよ。その奥さんがお仕事忙しいとかね、妊活とか、今は子育てと両立されてると思うんですけど、その辺がどれぐらいしんどいのか、あるいは気楽なのかまあちょっと冗談半分で言いますけど、旦那が海外赴任で外出てるぐらいがちょうどええわってねそういう話もあったりするじゃないですか。まあそんな感じで気楽にされてんのか、それとも寂しいなとか大変やなとかね、 ほんま日本で家族みんなで暮らしたいなって思ってはんのか、それはもう分かんないです。僕はもう奥さんに聞いてみないとね、それは。うん、だからまあ精神面でね、もっと支えたいよっていうことであれば、奥さんとのコミュニケーションが大事なのかなって思います。プレゼントよりもね。というかね、ちょっと元銀行員というかね、お金について考えるの大好きマンの立場から言わせてもらうとね、まあプレゼントもいいんですけど、プレゼントするね、高級なプレゼントをするお金があるのであれば、そのダブルローンをね、早くね、繰り上げ返済した方が、よっぽどいいプレゼントというか、まああんまりプレゼントの嬉しさというかね、サプライズ感は全然ないというか、特別感はないかもしれないですけど、その経済効果的にはね、ローンをさっさと返すっていう方が、よっぽど、いいプレゼントになるのかなと、お金的にはね、家計的にはいいプレゼントになるのかなって、まあちょっと、打足ですが思いました。頑張ってください。レターありがとうございます。では続いてです。匿名の方ですね。いつも配信を楽しみにしています。早速ですが、今回もご相談です。私には、あと数ヶ月で4年目になる恋人がいます。私はずっと女社会で生きてきたゆえに、友達には遊ぶほどの男友達がおらず、女友達しかいません。その友達の一人に高校からの付き合いで、私の中で一番の友達がいます。その友達とは月に一度仕事終わりに一緒に食事に行って報告会のようなただただ話し尽くし、ストレス発散をしています。しかし恋人はそのことをよく思っておらず、ただの友達ということは何度も説明していますし、何度も何度も喧嘩し、話し合い、ルールを定めて遊ぶようにしています。そのルールは、事前に誰と何時から何時までどこにいるかを伝えるというルールです。それでも喧嘩が勃発し、食事を中止するようなことも、食事を中止するようなことになる月もあります。正直、友達も私も仕事をしているため、何時に集合できるか確約できず、何時に帰られるのかを事前に伝えられていないところはあります。また、話が盛り上がると22時の閉店頃まで話し込むこともあります。しかし、食事中も恋人とは連絡を取って、これから帰るというような連絡はしています。大抵私が遊ぶのはこの友達しかいないのですが、喧嘩をするたびに、女友達と遊ぶなと言われてしまいます。恋人の方からね。喧嘩の時は恥ずかしながらヒートアップしてしまい、私が遊びを禁止されると意地になって恋人の遊びも全て禁止と言ってしまいます。しかし恋人は同性の友達だからいいのと言われてしまい、一方的に禁止されるような形になってしまいます。恋人には遊ぶほどの男友達はおそらくいないと思います。うん、女友達と遊ぶなと言われると、私は誰とも遊べなくなってしまい、唯一の楽しみであり、ストレス発散の場がなくなってしまいます。この喧嘩を何度してきても、折衷案が見つからず困っています。私も仮に恋人が異性と遊びに行くと言われたら、確かに気に食わないと思ってしまうし、その気持ちも重々わかっているつもりです。ナイキさんのように疑われるなら友達を削除できたらいいのですが、私はどうしても少しは、ストレス発散の場が欲しいと思ってしまいますし、恥ずかしながら恋人だけが遊びが許されるなんてずるいと思ってしまいます。私も大人になって心よく遊びに送り出したいし、送り出して欲しいと思っています。今までお互いたくさん話し合い妥協点を見つけたつもりでいましたが、やはりまだ納得できていないところがあるのだと思います。私だけ異性と遊ぶことを許せというのもわがままなのかもしれません。たくさんたくさん考えてきて、もう答えが見つからなくなってしまいました。大輝さん、由美さん、そして鍋友の皆さん、いい解決策があればぜひ教えていただきたいです。長文失礼すみませんでした。よろしくお願いします。はい、というレターですね。ありがとうございます。整理しますと、私にはあと数ヶ月で4年目になる恋人がいます。で、私は一人のね、友達と仲が良くて、その友達は、女友達です。まあカフェとかね、食事に行って話すだけの、場が月に一度ぐらいあるけど、恋人はそのことをよく思っておらず、会うなということを言われるけど、私にとってはその友達が大事やし、ストレス発散のね、場になるから、会わないっていうのは嫌やと、会いたいと 会うなという恋人と会いたいという私、この対立が永遠に続いてますっていうどうしたらいいでしょうっていうご相談ですね。ありがとうございます。うん、まあまずこのレターをくれた方がいわゆるなんていうかな、生物学的には女性の方なのかなっていうのをね、レターを読んで思ったんですけどね。まあその一人称が私やったりね、ずっと女社会で生きてきて男友達がね全然いないっていうことだったり、まあ恋人のことを恋人って言ってらっしゃいますしね、彼女とか彼氏とかじゃなくて恋人って言ってたりするところを見ると、なんかそういう関係性の方たちなのかなっていうのをね思ったんですが、まあこの際だからもう男が女がとかあんま関係ないというか、もうややこしいですので、でしかもまあご相談の内容のね本質とはあんま関係ないと思うので、まあそのことはね脇に置いとこうかなと思います。で、何度も何度も話し合いをしたけど同じような喧嘩をしてね、繰り返しになってしまって、もうどうしたらいいのかということなんですが、まあ結局のところこのご相談者さんはやっぱ友達に会わないという選択肢はないわけですよね。だから絶対会いたいと、でも恋人は絶対会ってほしくないと言ってると、どうしたらいいねんっていうことなんですけど、まずねちょっと細かい話なんですけど、このね、ご相談いただいてる方はね、ルールをね、まず破ってるんですよね。そのことはどうなんかな？話し合いをした結果、ルール決めてるんですよね。その、ルールを定めて遊ぶようにしてます。で、そのルールは事前に誰と何時から何時までどこにいるかを伝えるというルールです。って書かれてるんですけど、結局私も友達も仕事してるから何時に会えるかわからんし、帰る時間も伝えられてないところあります、で盛り上がっちゃうと遅くなることもありますって言って、めちゃくちゃルール破ってるじゃないですか。それってどうなんかな。それね、恋人の方からしたらね、はーってなれと思いますよ。話したやんって、何時にどこで、まあ誰と何時でどこにいる、何時に誰と何時から何時までどこにいますっていうねことをちゃんと報告して、それを守りますっていうのがルールやから、それは絶対守らないといけないですよ、何が何でも。でそこをなーなーにしちゃうとやっぱり信頼できひんわってなるわけなんで、それはね絶対守らないとこの話し合いはまず成立しないというか、もう決めたことは守らないとそれはダメですよ。仕事してるからしゃあない、それはね自分の理屈なんで恋人にはね一切通用しないです。でもそれをちゃんと守るから会うことができるし、恋人も、まあそれをねじゃあ続けてたとするじゃないですか、毎月1回会ってて、じゃあ今日は誰と何時から何時でどこでご飯だけして帰るねって言って、ほんまに集合場所っていうかその時間通りにねちゃんと始まって、で時間通りちゃんと終わるで、いうことをね続けたら、その恋人の方もね、あ、なんかちゃんと約束を守ってくれるし、こういう感じで会ってくれるんやったら大丈夫やなって言って、もうちょっとね気持ちよくというか、気持ちよく送り出してくれるっていうのはなかなか期待できないと思うんですけど、だってほんまは会ってほしくないから恋人は。でもそれがまあもうちょっとマシになって、まあまあいつもの月1回のね定例の食事会やったらいいよっていう感じのスタンスになるかもしれないですよね、ちゃんとルール守って決めたことをやってたら。でもまあ話繰り返すんですけど、いやごめん、なんか仕事が長引いて、なんか始まるの1時間遅なって、ほんで話盛り上がったからもうちょっといるわとかね、ほんま10時までって言ってたけど11時頃まで話しちゃったとかね、そんなことになるとそれはもう信頼どんどんできなくなるので、そこはね守らないと、まずそれも最低ラインとしてね、決めたことは守るっていうのはね、もう絶対それは死守した方がいいと思います。それが誠意なんでね。でなんでこんなことを言うかっていうと、やっぱりこう自分の中に、ずるい、私だけ恋人になんかいろいろ制限されて、嫌やわ、被害者ずるいなとか、そういうなんか意識があるとやっぱりこういうなんかこうお互いなんか妥協して、 ね、妥協点見つけ合いましょうみたいなんてこう歩み寄っていかないといけないじゃないですか。でも私がね、被害受けてる私だけずるいな、ひどいわみたいな気持ちがあると歩み寄れないですよね。うん、だから合わせてもらってるぐらいの、ね、感覚がもしかしたらちょうどいいのかもしれないです。ほんまはね、いや本音を言うと、そんな別にね、仲いい友達異性だろうが一人ね、でこの人と会いますってちゃんと情報をオープンにしてんねんから、それぐらい許してよっていうのが本音やと思うんですけど、まあそれが許せない人があなたの恋人なわけなんで、じゃあその人とね、どうやってうまく付き合っていくかって考えると、合わせていただいてるといろいろ制約とかルールをね、妥協してもらって、こういう条件ならいいよって妥協してもらって、合わせてもらってますっていうぐらいの意識でいるとちょうどいいかもしれないですよね。合わせてもらってる、許してもらってるって思うと、それは決めたルールは守るべきやし、心よく遊びに送り出してほしいっていうのはもうちょっと先のフェーズかもしれないですよね。うん、っていうのを思ったかな。ちょっと難しいですけどね。こういう、なんかこう、恋人間の、なんていうかな、価値観のすり合わせみたいなのって、すごい難しいんですけど。うん。まあ、うまくいくことを祈ってます。最悪ね、黙って、嘘ついて会うっていうのも究極の選択ではあるんですけど、まあ、嘘っていずれバレるので、恋人とのいい関係を続けたいというのであれば、おすすめしないですね。だから会うなら堂々と。ちゃんと情報を公開して、で、ルールを決めたのであれば、それを守って誠実にね、やってくっていうのが、最初はめんどくさいとかね、なんでこんなことせなあかんねんとかね、思うかもしれないですけど、長い目で見たら、いいんちゃうかなっていう気はします。頑張ってください。はい。では、最後のレターです。渡辺風さん、こんにちは。こんにちは。いつもラジオ楽しく聞かせていただいています。毎回とてもためになる思考やお話が多くて勉強になります。ありがとうございます。そんな渡辺風さんに聞いてみたい内容があり、初レターを送りました。それは友情結婚についてです。友情に結婚と書いて友情結婚。最近たまに聞くようになってきた形態ですが、正直どう思いますか？恋愛的な好きがない関係で結婚して、お互いの希望があれば子供もとなるのかと思うのですが、子育てや仕事、老後のことを考えるとうまくいくと思いますか？恋愛的な好きではないだけで、人間として好きだったり心を許せる関係ではあるとしても、どちらかが働けない状況になったり介護が必要になった時に、恋愛的な好きがないことで問題が出てきたりするのでしょうか？あまり世の中を知らない20代後半の私は、友情結婚は古いお見合いみたいなもので、お付き合いしている時のラブラブ期がないみたいな、結婚後に夫婦としての関係性を築いていけると安直に考えてしまうのですが、多くの方のお悩み相談でたくさんの人生に触れている渡辺風さんの考えをお聞きしてみたいです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。友情結婚ね。まあ、どれぐらいメジャーなのかで言うと、まだそんなにね、メジャーではない形なんだろうなと思うんですけど、最近やっぱりいろんなね、こう、多様性がね、ありますから、結婚の形でもこう事実婚とか言ってね、籍を入れずにまあ婚姻関係になるっていう人たちもねいらっしゃるし、あるいはこう同性婚をね、まあ法律的にどうするかみたいな話が出たりするんですけど、まあ友情結婚っていう形もあったりするんですね。うん、でこれ僕ね、初めて言葉としては聞いて、どんなもんかなと思って調べてみたんですけど。ね、やっぱりね、お見合いとは全然違うのかなっていう印象は受けました。お見合いは、その、出会うきっかけは、なんていうかな、その、親が紹介したとかね、なんやらでとか、写真見てとか、まあそういう恋愛が出発点じゃなかったりするんですけど、結局、まあ、いわゆる男女の関係というか、まあ恋愛、その好きみたいな、なんか一目惚れしてとか、なんか憧れの先輩がみたいな、なんかそういうね、ラブラブストーリーとかじゃないのかもしれないですけど、でもまあ、やっぱ男女の関係、で、それはまあ肉体関係も含めて、あるものが、まあお見合いやったり、お見合いの結婚やったりするのかなと思うんで、なんか恋愛的な好き、なんか好きっていうのは、友情結婚、 を語る上での好きっていうのは、好き好き大好きみたいな、そういうこうラブみたいな、ラブの好きっていうよりはなんかこう愛する愛さない、まあでもやっぱ肉体的なところが結構絡んでくるのかな。なんかやっぱりね、友情結婚っていう時にこうセックスとか、あと LGBTQ とか、ああいうセクシャリティの問題に結構絡んでくる印象は受けました。例えばあのゲイのね男性がレズビアンの女性と結婚するとか、あるいはもう自分にはもう性的思考全くないよみたいな、もう別に男だろうが女だろうがもう全くそういう性的な興味はないよみたいな人同士が結婚するとか、なんかそういう文脈なのかなっていうふうには思いましたかね。じゃあなんでわざわざねゲイの男性がレズビアンの女性と結婚すんねん、ね、ゲイの男性やったら男性ね、いわゆる男性の方が好きやったり、レズビアンの女性やったら女性やけど、相手も女性の方がね、方がっていう問題じゃないと思いますけど、まあ女性が、好きなはずやのに、なぜゲイの方とレズビアンの方が結婚するのかっていうと、まあいわゆる見た目ね、男性と女性が結婚するっていうのが普通じゃないですか。で、戸籍も男性女性ってなってる人が結婚できるわけなんで、まあそういうこう世間体とか、まあこう伴侶が欲しいとかね、家族が欲しい、まあ子供が欲しいっていう場合もあんのかな。まああとはこう世間体でやっぱりこう一応結婚してます、まあいわゆるね括弧書きの普通に結婚しましたみたいな、ステータスを求めてとか、親を安心させたいとかね、まあなんかそういういろいろ結婚した方がいいというか、結婚しないことで世間から浮いちゃうリスク、あるいはねえゲイやからって言ってじゃあ男性と結婚しますとか男性と一緒に暮らしますってなるとやっぱり生きづらさがあったりとかね、なんかそういういろんな事情があったりして、その友情結婚みたいな、その性的には全然興味がない相手やけど、その友情的にっていうのかな、結婚するみたいな、なんかそういう文脈の話なのかなっていうのは、いろいろね例とかも事例とかも見てて感じました。まあ本当にいろんな価値観であったり、その多様な価値観になかなか世間とか法律とかがね追いついてなくて、まあこういう友情結婚みたいなね言葉があえて出てきたりするわけなんですけど、まあちょっとこう今のなんていうかな、社会の仕組みとか社会の機運とかね、こういうワードとかもウォッチしていかないとねいけないですね。勉強になりました。レターいただきありがとうございます。はい、というわけで今回の放送は以上です。この放送へのいいね、コメント、そしてレターね、新しいご質問ご相談でも大丈夫です。匿名で送っていただけますので、アプリからねレター送ってください。お待ちしてます。それでは最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回の放送でお会いしましょう。ほな。